ヒデのリトルラジオ第551回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第551回収録をしております本日6月17日日曜日、時刻は9時半を少し回った頃から始めております。 YouTube でご覧の方はすでにお分かりのように、本日も冒頭は私一人での、お話となりますので、前回に引き続き、慣れない一人喋りではありますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ここのところ梅雨空のスッキリしない天気が続いておりますけれども、昨日はそれでも、岐阜市内近郊はスカッと青空の一日でして、まあ気温もそれなりに高かったんですけれども、ただそれでもちょっとね涼しげな風が吹いて、かなり、日曜日でした、昨日は土曜日か、土曜日でしたけれどもね、行楽ですとかそういったことにはちょうど良かったのかなと思いますが、打って変わって今日は朝から曇りがち、雨こそ降ることはなかったんですけれども、夕方今の時間にかけてもずっと曇ったままという、そんな感じのお天気、湿度がかなり高いので、少し動くと汗ばむ、そんなような、まあ梅雨らしい一日になったかなという、そんな風ですけれども、さて今週のお天気、今現在天気 .jp の方を眺めておりますと、台風6号がですね、今、湿帯低気圧という風な形に変わったんですけれども、こちらの方が、まあ、元台風6号がというような書き方してありますけれども、そちらの方がこの梅雨前線を刺激しまして、あさって以降ですね、西日本を中心に大雨の注意という方のことが出てます。明日は、まあ、よっぽど小康状態ということですけれども、あさって、しあさって、そのあたり、ちょっと油断大敵というような表現もしておりますので、ね、まあ、梅雨真っ只中ですしね、梅雨前線もかかってますし、また、南の方では台風の卵らしきものも出てたりとか、ね、ちょっとこのあたり、雨の、降り方などにはどうぞお気をつけて、お過ごしいただければと思います。あとは、千葉の方ではね、何やらちょっと、地震が頻発しているということで、何でしたっけ、ちゃんと調べておけって話ですけども、いつものことながら、なんとかスリップ現象といって、大きな地震にはなることは少ないとはいえ、あまりこう気持ちのいい状態ではないですし、震度3や震度4の地震が結構頻発というか、ね、しているというようなことも聞いております。はい、そちらの方面にお住まいの方はちょっとね心配な状況ですし、こう体感というか有感地震というんですか、体に感じる、ね、揺れを感じるような地震が続くと、東日本やそういった時も言われますけども、揺れてないのに揺れてるような感触が残るとかね、ちょっとそういった気持ちの中とか、ストレスにもつながりかねませんから、はい、そのあたりもどうぞ、なかなかねケアしてケアできるものではないかもしれませんけれども、あとはもう一つそういった関連というか、桜島がなんだかえらいことになってますね。鹿児島付近にお住まいの方で、まあ我々も数年前に鹿児島ね旅行に行った時に桜島の噴火というのは体感してあるんですけども、鹿児島の方々ももちろん、桜島の噴火というのはもう慣れてるというか、どんなものかというのは分かってると思いますけども、それでもちょっと近年稀に見る大噴火だったというような、そんなこともね、言ってる方もいらっしゃいましたから、はい、ちょっと、そんな自然現象とはいえ、あまりね気持ちのいいものがではないことが続いておりますけれども、はい、どうぞ気をつけてね過ごしていきたいと思います。YouTube の方では、皆様からのチャットでのお話、コメントお待ちしてます。シサードさん、そしてジャクソンさん、ありがとうございます。こんばんは。ルマンがあと少しでゴールです。並走で聞きますということで、ありがとうございます。はい、 スポーツ関係ね、随分と今週先週から賑やかになってますけども、このル・マン今ちらっとニュースの方見ましたらえらいことになりそうですよ。ワンツーフィニッシュなんですよね多分ね。はい、そんなことでちょっとね目が離せない状況、もう間もなくゴールになるのかな。はい、そんなことらしいですね、こちらの方も、昨年でしたっけ、あのもうあと残り一周とかそのあたりでトヨタがね止まっちゃったみたいなとんでもないことがありましたけども、悲願の、トヨタはワンツーフィニッシュなるかというようなそんなことですね。はい、そしてスポーツの話題と言いますと何はなくとも昨日ですよ、私昨日午後からお休みを取りまして、明美さんと一緒にまた明美さんのリクエストで、お風呂銭湯というかね、温泉&岩盤浴に、かなりどっぷり明美さんハマってるみたいで、長いこと言っておりまして、でまあ昨今の銭湯というかスーパー銭湯に行きますとね、あのテレビなどが設置されてまして、そちらの方も露天風呂のに、大きなテレビが設置されてまして、そちらの方で、スポーツがやってたんですけども、何が偉いことかと言いますと、昨日ですねちょうどそこで夕方、見るともなくプロ野球を見てたんです。そんな時じゃないとプロ野球見ないんですけれども、見てた試合は西武対中日の、いわゆるセパ交流戦というやつですね、デーゲームでして、こちらの方を本当に何気なく見てまして、あ相変わらず中日は打たれるねとかね、あのピンチがそのままだなとかぼんやり眺めながら、結構途中から途中までは、接戦だったんですけども、6回かなそのあたりで、満塁ホームランを打たれて、そこからはちょっとワンサイドゲームみたいなことになってたんですけども、まあ試合の結果云々よりもぼんやり見てまして、そうしましたらですね、何やらこう画面の中で、動きが怪しいというか、いわゆる球審ですね、アンパイア、いわゆるキャッチャーの後ろに控えている、まあ主審というか球審アンパイア、こちらの方がですね、矢蓋さんという方だったんですけども、46歳、こちらの方がフラフラっと、2、3歩後ろに下がったなと思ったらバタンと倒れられまして、これは何なのという感じで、そのままちょっとことの状況を見てまして、解説ですとか実況されている方も、ちょっとね何が起こったかがすぐに把握できない状況で、まあその前になんだか自打球というかボールが少し当たってたみたいなんですね。でまあそれをちょっと痛がってたというところがあって、まあそれがね少し時間を置いてそんなことになったのかなというふうに思ったんですけども、まあ今日のニュースを見ますと、この矢蓋球審昨日ですね、そんなことで倒れられたんですけども、特に、命の別状などはなく、今日も本当はいわゆる予備審判という形で入る予定だったらしいんですけども、まあ、そちらの方は、キャンセルして、まあ、休養に充てられるということで、まあ、事なきを得てはいるんですけども、ここにある前打者の金子選手のファールチップが左肘に、当たって、まあ、痛みを訴えていたんですけども、まあ、その痛みが影響して倒れたということですけどもね。はい。ね、ここのところ、ほら、ちょっと話題になりました。相撲で、どこの市長さんでしたっけ？ね、市長さんが、土俵上でバタンと倒れるシーン。まあ、その後のことは、まあ、ね、置いといたとしても、ちょっとね、我々と同年代、というか、まあ、そんなに、ね、この球審の方も46歳ですから私よりも若いぐらいなんですけども、そういった方がこういうふうに、ね、倒れられたりすると、ね、何が起こったんだろうとか思っちゃったりもしますし、あまり大きな記事にはなってないんですけども、スターダストレビューの根本さん、いわゆるボーカルの、ね、根本かなめさんもですね、現在アルバムがちょうどニューアルバムが出たばっかりで、プロモーション活動でね、いろんなところで、無料コンサートなども予定してたんですけども、朝、ん？ 番組中かな何かの時に、舌かな目かななんかちょっとしびれがあるという風で、口か口元か何かに、しびれがあるっていうことで、まあそのままにしておこうと思ったら奥さんに、そんな話をしたら引っ張られて病院に行ったら、小さな血栓が見つかって、まあ現在入院ということですけれども、まあ早期発見だったので、点滴治療で1週間ほどで、もう大丈夫だということだったんですけどもね。うん、まあね、ほんとくも膜下とか脳梗塞とかその辺の病気っていうのはこう症状が現れてからね、発症というかするまでが短かったりもしますし、いつ誰がどんな時になるかっていうのもね、分かんなかったりとか、それとこういった梅雨時なんかでね、意外と脱水症状とかってのも、あったりもするようですからね。はい、本当一言じゃないなと思って、見てましたけれども、ちょっとね昨日はライブでそんな、球審の方が倒れられるシーンを見てしまったので、うん、これはいかがなものかという感じで、はい、昨日はさすがに女性の方は入らないでくださいってそんなアナウンスはありませんでしたけれども、さてさて、そんなことでスポーツ関係華やかりしですけれども、皆様も寝不足な方多いかもしれません。ワールドカップね、開催されておりまして、随分大勢の方が昨日見られて一番の話題になっているようですけれども、アイスランドと、アルゼンチンの試合ですね、こちらが引き分けドローということで、まあ、アイスランドは初めてのね、ワールドカップ。そしてアルゼンチンは前回準優勝で、なおかつメッシね、もう、がいる、そんなチームとの試合だったんですけども、大変に価値のあるドローということでね、アイスランドの戦い方などが、かなり方々で、評価されてるますけども、そちらの試合も昨日、明美さんと、割とじっくり最初から最後まで見てたんですけども、もうね、我々が見てますと、J2 のチームになぞらえて、このやり方は松本っぽいよねとかね、これはなんか今の FC 岐阜っぽいよねとかね、そんなことを言いながら全然レベルは違うんですけども、はい。まあでもチーム戦術とか、そのチームの、やりたいことっていうのが、はっきりしてたのがやっぱりアイスランドだったのかなというような、そんなような感じで見てましたけども、皆様は何かね、ワールドカップなどで、気になることなどあったでしょうか。はい。ジャクスムさん、早速教えてもらいました。先ほど私トヨタがゴール寸前で逃したのは、一昨年のことですね。そうですね、確かそうでしたね。失礼しました。3分前でエンジンが壊れたのは一昨年ですね。はい。トヨタ社長がね、随分と悔しい思いをしてたのは見てましたので、はい、そうかそうか。もう間もなくゴールなんでしょうかね、ルマン。またそちらの方も、追加情報入ったら、お伝えしたいと思いますけども、まあ、いかんせん、ポッドキャストですのでね、リアル性はなかなか難しいんですけれども。さて、今日ですね、は何をしますかと言いますと、当然皆様からのメールご紹介も、この後させていただきますけれども、久しぶりに今私帰ってきたばっかり、どこからかと言いますと FC 岐阜の試合を、見てきて、帰ってきたばっかりです。試合の方も私一人で見てまいりました。なおかつ、見たのも後半からだけというね、大変中途半端な感じで見てきたわけですけども、実は今シーズン初めてのスタジアムでの観戦ということで、ですからかなり久しぶりの観戦をしてきたんですけども、それでちょっと思うところがいろいろとありましたので、そのあたりもまたお話などもしたいと思いますけれども、さて、そんなわけでして、リトラジここからね、皆様のメールから始めると思うんですけども、少々お待ちくださいね。というわけで、ここからは明美さんが戻ってきましたので、明美さんを交えての、リトラジ始めてまいります。こんばんは。
こんばんは。
お疲れ様でした。
お疲れ様。
ご苦労様でした。はい。まあ冒頭ご挨拶程度しかしてませんけれども、
はい。
はい。ここからまあまだ冒頭トークちょっと続けようと思いますけれども、今週何か。
今週、
はい、
まあ、世紀のトランプ大統領とキム・ジョンウン様の握手、
はいはい、
それぐらいですか今週は。
ね、米朝会談行われまして、もうなんだか記憶にうっすらとしか残ってない感じなんですけども、
はい、
まあ、その要因もね、何があそこで何決まったんだっていうところもありますし、
何にも決まってないじゃん、
お互いのパフォーマンスに終始してしまった感じ、はい、まあ、それに周りというか世界中が踊らされたというか、そんな印象が我々は残ってしまったんですけどもね、
はい、
うん、まあ、ただそれにしても、会って会談したというのは大きな出来事ではありますのでね、でなおかつ、まあ、今後の行く末をね、当然見ていかなきゃいけませんし、ただちょっとこう日本人として気になるのは、費用負担がどうなんだっていうね。
何の費用負担？
だから明言してましたんでね、あの日本と韓国で払いよみたいな話をね。
安倍さん払わないって言ったよ。
はい、
安倍さん、まあ、昨日朝テレビの生放送出てたじゃない、被害者帰ってこない限り絶対金出さないって言ったよ、うん、なんで出さなきゃいけないの。
まあだから、いやいいんだけど、そういう話をね、トランプさんがペロペロお話ししてるじゃないですか、ってところが気になるなという感じで。
いやいやいや、なんであの人たちが勝手に核廃棄開発とかして、私たちは恐怖に怯えられて、さらに日本人たくさん拉致して、でパチンコマネーで潤わさせてるのに、なんでさらに金出さなかんの、
はい、
って思うんですけど、
まあ、まだまだ今後の推移を見守るとしか言いようのない感じの会談ではあったかなというところですかね。はい、さっきね話したのは、
はい、
昨日あのほら審判の方が野球で倒れられたじゃないですか。
あの方どうなったの結局。
あの全然問題なく。
なんで倒れたの、あの倒れ方はちょっと不思議だった
の。やっぱりね、その前にあの膝かな肘かなにボールが当たってたのが、はい、まあそれが響いてっていうことで、あの特に大きな症状、あの脳血栓とかそういうことはないみたい。
でも倒れ方は変だったよね、まあ、ね、あんな大きな体の人がね、うんうん、で倒れる時にまたなんか打ったらどうするんだとか思ったけど。46歳。あ、そう、うん、いや本当その瞬間見て何が起こったんだろうと思ったんですけど、
ね、
なんで野球見てたんだって話ですけど、ね、
あ、それも話でした、はい、それ と、ルマン、ジャクソムさん、報告いただきました。やっと勝ちました、天国の小川仁さんに、やっと報告ができますということで、ルマントヨタがワンツーということで悲願ですね。
そうなの、
はい、
すごいね、
24時間走ってるんですよ、
すごいね、
はい、まあ、何がどうすごいかあまりピンといってないかもしれませんけれども、
でも1位2位はすごいじゃん。
まあ確かにすごいですね、
うん、
はい、
知らなくても何でも大会で1位と2位取れればすごいんじゃない
、うん、なかなかねこうモータースポーツこう冬の時代っちゃ冬の時代ですけどもね、まあ、あのその中でも明るい話題ではありますね。そして、チャットの方では小江さん聞いてもらってます、ありがとうございます、
はい、こんばん
は、はい、でまあ、そんな話をしてたんですけども、今週というか先週になりますけども、大きな法改正があった、あの割とスルッと言っちゃってますけども、
あれ、あの成年を、はい、成人を18歳にするってやつですか、うん、
まだ施行自体は先になるんですけども、2020年からの施行になりますけれども、法案が成立しました。
2022年、
あ、ごめんなさい、2022年からの施行ですね、18歳成人、
はい、
ということが、法案が成立、140年ぶりの成人年齢引き上げということで、まあ、18歳から成人と。
ただ140年ぶりってことは、140年前は成人は15歳だったってこと？
ですね、1876年、明治9年に発布された政官布告というもので、20歳と定められてから実に140年ぶりとなると。
その前は？
いや、まあ、
なかったか、そんなルールが。
もう、そんな感じか。
まあ、15ぐらいで結婚して子供産んどったから、だからそのルールもなかったよね。
あの、だいたい15じゃなかったですか？
原服が15やったっ
け？はい。とか、あの、か、帯合い、噛み上げなんかありますよね、女の人の、女の子で。
まあまあ、だからその成人っていう概念がほとんどなかったよね。
うん。
うん、まあ、とりあえずすぐ嫁に行けと、はい。そんな感じだったからね。
はい。で、この成人が、法案、何か変わったかと言いますと、大きなところで行きますと、まず、結婚年齢。今までは、女性の場合16歳から結婚が認められてたんですけども、はい、これが男女ともに18歳からということになったというのがまず一番大きなところ。 そして、これは民法の方なんですけれども、いわゆるクレジットカードやローンなどの契約、あとは民事裁判などが18歳から、まあ、責任を持たされるというか、クーリングオフが効かなくなるというのが、認められたというのが、まあ、一番大きなところかなと思いますね。まあ、それ以外にも現実味はないんですけども、私も読んでて分かんないんですけども、水先人養成講師とか会議海の技の免許講習の講師とかになれるというのが18歳からなれるという、まあそんなこともあるらしいんですけども、あと民生委員なんかもなれるらしいですね。
18歳の民生委員なんて説得力ないでしょ。そんなの、
はい、
そんなのが来ても、
まあ、あとはうっすら、関係してくるのかなって、10年パスポートの取得ができるのも18歳からと。それまで5年しかなかったんだね。
子供は顔が変わるからじゃない。
まあまあ、そういうのもあるのかもしれないね。
で、親の事情で名字変わることもあるし、
はい、
いろいろあるし、でもやっぱりその写真の顔がやっぱり変わっちゃうっていうのが大きいんじゃない。 10年だったら子供全然顔違うじゃん。
18から28、
うん、
まあギリですわね。
まあそれはギリだけど、そのさ、5歳から15歳がさ、まあね、確かにそうだね、ダメだから、やっぱりそれがあるんじゃないのかな。
はい。はい、それと、この法改正はしたんですけれども、20歳を維持するものというのもたくさんこれは残ってます。まあ大体成人となるところで思いつくことですね。酒、タバコ、ギャンブル。こちらの方は全て20歳を維持ということになってます。
ギャンブルも20歳なの？
うん。
酒も20歳なの？
はい。
うーん、
うん、ですから、
まあ、体に悪影響がありそうなのは20歳なの。
そうですね。あとは、まあ、判断、まあ、でも判断の18にね、そこのローンが OK であれば判断はつくということなんでしょうからね。そこは
ローンはさ、18歳から働けるからっていうのもあるんじゃないの、
うん、
働く人も多いからってことなんじゃない、うん。
で、まあ、ここでさっき今のお話心配なのは、やっぱりそのクレジットカードですとかローンの、はい、まあ、この契約が可能になるというところですので、あまり今教育の方で昔に比べれば随分力入っているのかな、いわゆるあの消費者教育っていう言い方をしたりするんですけども、はい、まあ、この辺のクレジットカードの仕組みとかローンの仕組みといったことって我々習ったことってほとんどないじゃないですか。
ないですね、お金に関することは、ね、そんなの今教育されるので
、高校の頃に、まあ、私の場合は商業高校だったんで、まあ、そちらの方ではある程度やってたんですけども、でもこういざ実際身近な話となった時の話ってのは本当先生が、ネタというかこういうことになるんだぞみたいな、揶揄し、比喩で教えてくれたのはなんとなく覚えてはいるんですけども、ここら辺のやっぱりその消費者トラブルとか今巧妙化してきてるじゃないですか。で、若い子たちもそれに巻き込まれるっていうのはよくあったりする話なので、ここのいわゆるそのさっき言った消費者教育っていうのはちょっとね、力入れてやってあげてほしいなという気はしますけどもね。
そうだね、
うん。それと、まあ、この辺の18歳になったかというのは、いわゆるまあ選挙権が一番大きいところかもしれませんね。
なるほど、
うん。それと、まあ、若い方にまあその選挙をも含めてですけども、その社会参加を早く して、まあ、自分たちも参加するという意識を高めるんだということもあるというのも聞いてますし、まあ、あとは世界的な流れとして18歳というところも、ね、あるということもあって、まあ、140年ぶり、まあ、というか初めての改正なんでしょうけどもね、はい、
それが正しい言い方なんじゃない？
かもしれないね。
その明治以前は成人の定義っていうのはほとんど文法化されてなかったけれども、
まあ、それが守られてたかどうかっていうのもね、怪しいところかもしれません。
そんなのは藩ごとによって違ったかもしれないし、それはなんかよくわからなかったのを文法化して法律化したのがそれから初めて改正されるってことなんじゃない？うん、
はい。あと、これちょっと混乱してたのは成人式をじゃあどうすんのっていう話で、
まあね、
うん、この年になると、じゃあその年に20歳とか19歳とか18歳になるってことはみんな一緒にするのとかね、
やればいいじゃん。
まあ、ただ各自治体がきちんとそれはやると思うんですけども、はい、そんなことでネットはちょっとにぎわってたかなという感じですかね、うん。それと証拠のたくましい話がちょっと見えたので、お話をしますと、こう季節飯とか、
はい、
行事飯とかって、はい、今ね盛んにコンビニですとか各スーパーですとか小売などではあるじゃないですか。例えば一番代表的な例だったりすると、まあ、これから来ます、土用の丑の日のうなぎ、はい、あとはすっかり定着してしまった 恵方の節分の恵方巻きとか、はい、まあ、それに伴って、まあ、ハロウィンの、ね、かぼちゃ関連だしとかといったいわゆる行事飯というのがあるんですけども、まあ、これ新しく出てるんで、実は昔からある行事飯、名越ご飯というのが今年から大々的にイオンリトイリングの方では、発売されるということで、名越飯、夏を超えるという書いて名越と読みます。
そういう意味なの？
そうです。
夏を超えるで、
はい、
名越飯、
はい、前に何度かリトラジでもお話ししてます6月30日、こちらの方が神道では大きな行事になります。名越の大祓え、名越の祓えなどといった神事が行われますね、各地で、よく見られるいわゆる血の輪くぐりをしたりとして、まあ、いわゆる1年間の半分が過ぎたところでの、まあ、そこまでの汚れを一旦ここで払ってまた新たな気持ちでという、まあ、新年の時とほとんど同じぐらい大きな、行事ではね、神事ではあるんですけども、まあ、その時に、各地で食べられるのがこの名越飯、名越ご飯のと言われるものです。どんなものかと言いますと、これも結構地方地方で違うようなんですけども、雑穀米ですね、粟とか、そういった麦とかそういった雑穀が入ったご飯、それプラス、夏野菜を使った、まあ、かき揚げがここには載ってるんですけども、まあ、当時今の夏野菜を、まあ、そういったもので、まあ、かき揚げ丼みたいな形にしたのが今回イオンの方から、今年から1400店舗、まあ、ですからほとんどの店舗で、展開されるという。
それはね、1日だけ販売なの？
ですね、27日から7月1日まで、
うん、
ということらしいですね。キビやアワイなどを使った雑穀ご飯、ね、名越ご飯で320円、かき揚げが130円など、まあ、そんな3品ほどが提供されるということで、なかなかね、各氷も賑やかだなという感じがしますけども、どうですかこれは。
まあ、でもさ、キビやアワ食べなきゃいけないのっていう、そんな普段食べないでしょみんなみたいな、わざわざ食べなきゃいけない
の、まあまあ、だから雑穀米なのでそれだけだとなかなか食べにくいですけど、もう今だけほら五穀米とかさ、
まあ、それありますけどね、うん、それを食べると何、なんか毒気が抜けるとかそういうことなの？なんで雑穀飯なの？
どうなんでしょうかね。
そうだったらさ、まあ、そうめんとかの方がいいんじゃね。
そこまでに取れる、収穫できるものってあるじゃないですか。さっき言
った ら麦と
かも含めて。
そういうこと。
その年に取れたものも、新たにこう体に取り入れて。
でそこのさ、そのキビとかアワを使う根拠をさ、ちょっとアプローチしてくれると、はい、おなるほど、じゃあちょっと食べてみるかと思うけれども、うん、そのさ、なんでこのご時世にさ、キビやアワわざわざ食べないかなとかと思うと、
わざわざう、
ね、なんでそれなのっていう、そこがね、ちょっと訴えかけるところが弱いよね。
はい。
だからさ、正月の七草粥とかだと、うんちくがあるわけじゃんね。
まあまあ、当然これにもあると思うん
だから、そのうんちくも説明してくれないと心に響かない。
ね、はい、はい。私も、まあそこまで突っ込まれると思ってませんでしたけど。
いやいやいや、甘いよ甘い。人に情報発信するときはそこまで言っとかないと。
はい。はい、まあこれイオンだけではなくって、弥生軒とか、いろんなそういった各店舗でもこの名越のご飯、名越ご飯、名越飯などが、発売とか販売されるようですからね。
お
ー、はい。まあ、今までのほら、うなぎとかさ、太巻きとかに比べれば、はい、まあ、かなりリーズナブルな感じもしますし、
まあ、コンビニがやるとまた大変だよね。
まあまあ確かに、ね、
コンビニやらないでよ、大変だから。
やる可能性は高いと思いますけど。
でもそんな、たかだか1日2日のことでさ、そんななんかわけのわからんことやって楽しいのみたいな
ね。そんなものが割と今年あたりから大々的に発売されるという話をちょっと、仕入れてみましたけども、いかがですか？
いや別に心に響きません。興味も湧かない。大体イオン好きじゃないし。
いやいや、イオンがどうこうじゃなくてね、うん、そういうのがあるんだよって話ですけども、ね、
それよりも味噌ぎ団子食べたいよね。
うん、またね、
うん、
はい。さっきの、ジャクソムさん、 さっきの小川仁志さんという方は、これは岡崎の出身の方で、26年ぐらい前にレース中の事故で亡くなられた方、トヨタのルマン用のマシンの開発、そして正規ドライバーでした。テストで開発してて、その年のルマンに出場するはずだったんですが、そのちょっと前に鈴鹿で亡くなられ、ルマンでは2位に入ったんですけども、親友の関谷さんが家を表彰台で上げていましたという、まあそういったストーリーがあるということですね。
そうなんですか。それはもう感慨深いというかね。
まあルマンというと日本メーカーね、あの松田の優勝なんかが随分と有名ですけれども、まあトヨタも本当悲願中の悲願ということかもしれませんね。うん。ブスカさん、皆さんこんばんは。ミネラルとか栄養素が多く取れるんじゃからじゃないのという。
あ、五穀米、はい、日々とかは、うん、なるほど、まあ。
こう夏のちょっと疲れた体にそういったものを入れてミネラルを豊富にして。
夏前だよ。6月30日。
だからこうジメジメ鬱陶しい季節じゃないですか。
あ、それってでもさ、うん、旧暦じゃなくて新暦でやるんでしょ。
今はね。
今はね。
はい。
なんとなくその辺がね、あの、取っ手付けみたいなイベント感がありありでね。
まあね。
はい。
それを言い出すと全てが移れてくるんで。
まあそうなんだけど、はい、まあでもさ、正月の七草粥とかはさ、昔からあるからなんとなくしっくりくるけど、新しいもんはね、まあ年取ってくるとなかなか受け付けませんね。
はい。あとは、さっきちらっと話したんですけども、明美さんはここまでのワールドカップ雑感は何か？
あのさ、たまたま、プーチン大統領の演説とか聞いたんだけど、
開会式ね、
テレビつけたら開会式やってたから、はい、なんか開会式あっさりしてる ね。オリンピックに比べたらね、こんなにあっさりしてるのみたいな感じで、なんかその前にちょっとダンサーとかが踊ったみたいなんですけど、はい、あ、プーチンさんペラペラペラって喋って、その後 FIFA のなんか会長がフィアフィアって喋ってさ、じゃあ始めるよみたいなさ、え、こんなんみたいな。
始めるよって感じでした。
そうそうそうそう。ええって、ワールドカップっていつもこういう風なのみたいな。え、なんかもっとなんか1時間とか2時間とか開会式でみんな待ち遠しいんじゃないのとか思って、うん、結構拍子抜けしました、
うん、
はい、
まあ、その後にそこで試合があるっていうのがあるんで、まず、はい、ワールドカップに関してはね、うん、あのオリンピックなんかは、まあ、それはもうセレモニーだけで終わるから、
はいはい、
いろんなことができるじゃないですか。
あ、なるほどね、
会場の、ね、うん、設営なんかも。だけどそこですぐにあのマットみたいなシートを取って、はい、うん、すぐにそこで試合しなきゃいけないんで、はい、なかなかそこに仕込んだりとか、当然その火薬だなんだってのはもう使えなかったりもするね。
いや別に火薬炊かなくてもいいと思うんですけど、いやだから知らないからあんなにあっさりしたもんだっていうのにびっくりしたの。
確かにね。
ただそれだけでもさ、はい、メッシって私でもさ、顔は知らなくても名前も聞いてるんだけど、メッシ、メッシ、メッシ。
はい。
どこでしたっけ？
アルゼンチンの。
あ、アルゼンチン。アルゼンチンだよね、メッシっていう方。昨日あの、試合見てたんですけど、なんか PK 止められちゃダメでしょみたいな感じで、うん、なんかね、で、いろいろツイッター見てたら、メッシ PK の成功率 75% だからなんで蹴らせるんだよみたいな感じでね。で、メッシの PK 止めたゴールキーパー、これはもう一生あの誇れるな、みたいな感じで。あのゴールキーパー本職はあのテレビのディレクターなんだ、みたいなさ、うん、で、彼が使ったコカ・コーラの CM すげえんだぜ、みたいな。うん、わ、ツイッターすごいとか思って、テレビで聞くよりもなんか、わぁ、この人こういう風なんだ、なんでみんなそんな詳しいんやろとか思ってね、うん、ちょっとね、あの、ワクワクしちゃいました。
はい。
はい、いろんな意味で。はい。
まだまだ始まったばかり、日本は今週の19日日曜日に、コロンビアとの、ね、試合ということで、
日曜日じゃないでしょ、19日
火曜日、
火曜日でしょ、
はい、
一応録画予約したよ、はい、みんなサッカー好きな人さ、大変なね、録画したって見れへんやろね、全部
ね、
ありすぎてね、試合がね、
う
ん、
まあでもね、つわものはいますからね、全部見てるっていう人もいますし、
早送りで見るんかな、まあ、なかなかよ、あなた45分かける2を全部しっかり見ようと思ったら、そうそう見れへんよ。
なかなかね。
うん。
寝落ちしちゃったりとかね。
そうそう。はい、そうなんですよ。
いつもの大会に比べて、若干見やすい時間帯ではあるにはあるんですけども、それでも一番最後の試合は3時キックオフだったとかね。そういう時間帯もあったりしますので。
だって東ヨーロッパで初めて開催されるワールドカップって言ってたから、ヨーロッパの方でやってるんでしょ、はい、ロシア横に長いから。
うん。
ね、それは時差あるよね。
はい。まだまだね、そんな面白さがここあと3週間ぐらい続きますんで、
大変ですね、
はい、はい、どうぞ皆さんね、あの自分のペースで、
そうですね、
はい、ご覧ください、
はい、
では、この後また、メールご紹介、そして、少しお話が続けれればと思います。今週もちょっと長くなりますけども、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ではメールご紹介していきましょう。チャットはいいかな。はい、じゃあ行きましょう。チャットの方はまた書いてくださいね。ホイホイさんのチャットからいきます。メールからいきます。はやぶさ2がいよいよ小惑星リュウグウにというタイトルをいただきました。リトラジへのメール投稿を呼びかけるホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
最近のメール投稿が私と岡山のタイプ1さんだけになっていることに危機感を持ち始めています。以前には20通近くあったことも、少なくとも YouTube で参加している方には期待しています。特に小夕さんには名指しで、記述しておきます。ヒデさん気づいていますか。イプシロンさんのソサエティ、サイエンスジャーナルというのが、4月の初めから2ヶ月間放送が途絶えています。ポッドキャストも以前の勢いがなくなっているということは確かなんですが、ということですね。うん、まあまあメール投稿ね、まあ、こればっかりは皆さんの、ね、ご都合があることですから。
そうですね。
はい、送っていただけるときにしかるべきように送ってもらえれば結構ですしね。まあ、特にそこはどうという話ではありませんけども、もちろんいただくことは大変嬉しく思っておりますし、あとはまあ、イプシノさんの方のこの番組もちょっと止まってたりとか、やっぱりポッドキャストとか、まあ、いわゆるもっと古い話だとネットラジオというもの自体がね、かなり下火なのかなっていう感じはちょっと見てたり聞いてたりする。
ラジコで日本全国のラジオいっぱい聞けるから、素人のネットラジオとかポッドキャスト聞きたくないんじゃない。
聞きたくないというか、
そこまで聞けないんじゃない。
まあ、まずそのラジコでね、当然そのプロの番組、好きな人だと私も含めてですけども、プレミアムっていうのに入って全国つづうらずら、うらうら聞けますし、ラジコ以外の、サービスでも、地方のコミュニティ FM なんかもね、聞けたりもしますし、はい、そういうことを考えると、まあ、本当に我々が学生だったとか、ね、こう、アンテナ持って部屋の中うろうろしたとことこう考えると、もう、覚醒の感はあるなという思いで、ね、いろんな番組楽しんで聞いてますけども、ただもちろんそのプロの方のおしゃべりでね、まあ、それはそれで面白いんですけども、私がハマってたのはやっぱり素人というか、その街にいる何でもない人たちが自分たちが何でもないことを、ね、こんなことがあった、あんなことがあった、この街では今こんなことになってるんですよとか、そういったローカル性のすごい強い話とか、もう、まあ、我々のようにその家庭内だけの話とか、そんなことが聞けるのも結構楽しいよなと思って聞いてたんですけども、やっぱりなかなかこう長く続けていくっていうのは難しかったりとか、定期更新っていうのもね、なかなか難しかったりもするますし、私どもも先週からですけども、冒頭ね、私一人喋りがなったりとか、なかなかこう生活環境の変化などで、続けていくの難しいのかもしれませんけれどもね、うん、また皆さん面白い番組とかこんなの聞いてるよとかあったらまた教えてください。はい、さて今回の話題です。2014年12月に地球を出発した2代目小惑星探査機はやぶさ2ですが、順調な飛行を続け、6月下旬にも目的地の小惑星リュウグウに到着する予定です。このリュウグウというのは地表の、リュウグウで地表の物質を2回採取するほか、穴を作り地中の物質も採取して2020年末頃までに地球に持ち帰る予定です。往復約52億キロの、旅路のうち、すでに30億キロ余りを、航行したことになります。共に 太陽を公転していて、太陽からの距離が違うので半分とはなりません。まあ、この辺はようやくということですかね。これが読まれる頃にはスピードを落とし1000キロくらいまで近づいているのではないでしょうか。地形などが不明なため詳しい探査計画は未定ですが、8月までには高度約1から5キロぐらいの距離から 地形や重力を調査し、9月から10月に最初の物質採取、そして地中の物質採取は来年の3月から5月頃に実施するを検討しているとのこと。 まあそれにしてもすごいことです。30億キロを飛行し直径1キロの目標物にたどり着くんですから。ではではといただきました。ホイホイさんメール毎週ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、数年前随分と、にぎわしました、はやぶさ、
はい、
まあ、これの後続機というか、2というのがね今この小惑星リュウグウというところにまもなく近づいて、そして、そこで物質を採取してまた戻ってくるというね、とんでもない、あのホイホイさんのメール通りなんだかもういわゆる本当に天文学的な数字みたいな話をしてるんですけども、言ってることはわかります？どういうことか、
うん、なんとなく、うん、
あの50億キロも離れてるところですから、そこにそういう小惑星があるってことはわかるんですけども、それが一体どんな形でどんな組成でどんな風なのかっていうのは、まあ現在の、あの望遠鏡などではそこまではわかんないわけですよ、うん、でもそこまでこのハヤブサを飛ばして近づけて、まあ、それなりの作業をさせるっていうこのミッション自体がえらく、まあ、困難もあるでしょうけれども、ね、できるということ自体がすごいなっていう話ですし、それをまた戻してくるっていうのもねすごいことですし、あの前回のハヤブサも最後は燃え尽きてね、オーストラリアにその容器を落として、で回収して、で 何も入ってないじゃないかって思われたんですけども、やっぱりそこにはきちんとそれなりの物質が入っていて、それでいわゆるその宇宙の組成というかね、成り立ちみたいなのもそんな小さな砂粒からでも分かることがたくさんあったというのことも聞いてますからね、はい、このリュウグウが、リュウグウじゃない間違えるな、ハヤブサ2がね、2020年末また帰ってくる頃には大きな話題になると思いますけれども、はい、楽しみにしたいと思いますけどもね、
はい
前回あれですよ、あの、明美さんがこの手の話題についてきてくれないって言ってホイホイさん嘆いてましたんで、
はい、
でも泣いてくるでもね楽しいですね、
うん、申し訳ないんですけど、うん、ね、しょうがないですよね。
あとは最近打ち上げたなんか人工衛星がちょっと導きでしたっけ、何でしたっけ、こううまく動作しないみたいなことがちょっとニュースになってましたけどね、
うん、とそんな適当な話を私に振られてもどうやって答えればいいんですかね。
そうだね、
そうだね、すごい困るんですけど、
はい、
うん、
はい、まあきっと、ね、到着してそれが計画が遂行されたのであれば、まずその時点で少しね話題になるかもしれませんので、はい、このあたりちょっと注目して見ていきたいと思います。ホイホイさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ですね、小林さん呼ばれましたとありますけども、
呼んでましたよ。呼ばれてますよ、
はい、最近どうですか彦根周辺、何かあったら教えてくださいね。ジャクソンさん、軸足の角度がスクエア、まあほぼゴールキーパーに対してまっすぐ、もしくはクロスステップの PK はあの方向、かっこキッカーが右利きなら逆に飛ぶのが基本です。動いたゴールキーパーを見て逆に打とうとすると引っ掛けて蹴ってしまい枠を外す可能性が高いです。これを理解していない自称経験者が多いんですが、残念ですぐに、残念ですと、超上から目線というジャクソンさん、まあ、
メッシの PK の話、
そうそうそうそう、
お
ー、あ、メッシを止めた PK を元にした話をしています。まあだから軸足っていうのがあるじゃないですか、
はい、
で利き足って、まあ、利き足って蹴るんですけども、はい、まあ、それが、まあ、例えば右足であればそういう飛び方ってするのが、まあ、基本、まあ、インサイドで蹴るわけですよね、うん、基本的にはね。で、まあ、それに対してあっち方向だからっていうことが、まあ、そこにを前提として考えればっていうことなんですけども、ただ舞台はワールドカップ、それもね、はい、緊迫した、ね、予選のあの状況で、
だってアルゼンチンってメッシーを中心にしたチームなんでしょ、うん、でみんながさ、いろいろツイッター書いてるのを見て、メッシーっていつもなんかバルサにおるの、
はい、
バルサだとメッシの守備サボり具合目立たないけど、アルゼンチンのこのチームだとメッシの守備サボり具合目立つとかって書いてあるところ、ああ、みんな詳しいよなとか見てたんだけど、だってメッシをいか、あの、森、なんて、メッシを中心にした作ったチームなのに、党の本人が貴重な得点源を失敗したら、それがっかりするよね。うん、
あとあの試合の、まあ、ツイートなんか見てると、日本人って反感びいきだねっていうのがよく分かってね。
めっちゃアイスランド応援した。ね、頑張れ頑張れ絶対勝ち点1取れみたいな、守れみたいな、めちゃめちゃ頑張った。
終わった後のあのアイスランドの持ち上げっぷりって
すごいみたいな、うん。そりゃそうやわ。だって初めて出たんだよね。
まあね、
はい。ワールドカップね。
まあ試合内容見ててもね、なんかああいうチームって日本人好きだよなって
感じ、うん。いや、最初はさ、徹底的にもうなんか引いちゃって守備だから、ワールドカップでもこんな戦術なのみたいな、うん、これあるんやとか思って見てたから、でも途中からはね、ちょっと変わってきたけど、ちょっと意外とびっくりして、でもあれでやって勝ち点1取り切るんだったら素晴らしくない、うん、だって勝ち点取らなきゃ、グループリーグ突破できないもんね。
はい、
1って大きいよ。
そうね、
負けるよりは大きいよ。
はい。
はい、
まあ、そんな話が横道それてますけど。
ああ、それましたね、はい。はい。
では、メール続けていきましょう。こちら、レオナさんからのメールご紹介です。やっと夏らしくなるようです。タクシー運転手という映画見てきました。というふうないただきました。ヒデさん、アケミさん、全世界のリトラジファンの皆さん、風邪ひいてませんか？ご無沙汰してます。新潟のレオナです。こんばんは。
こんばんは。
新潟は10日に梅雨入りしたようです。毎度のことですが、8日に関東甲信地方が梅雨入りと仲間外れにされ、東北地方と一緒に梅雨入りしました。なるほど。相変わらず新潟ちょっと外されるんですね、この辺はね。
新潟もさ、長いからちょっとしょうがないよね。うん、地図上でこうやって長いからね。
まあ、上越とか下越とかね、そういう分け方をするとあれかもしれませんけどね。
だって新潟のさ、地図で行って左手側だったらね、もう富山。でしょ。で上はなんか東北とくっついてるんだよね、うん、今出てこんかったけど、はい、岩手とくっついてるのかな、違うかな、そう思ったらさ相当違うよね気候はね。
その後も不安定な天気でしたけど、あまり降らずに来てしまいまして、選手は寒かったです。20度前後が続き、金曜日は18度ぐらいでしたということで、ちょっと肌寒さがねやっぱり残った、そんな感じだったかもしれませんね、選手はね。はい、5月からクールビズでついに上着を着ないで出て後悔しておりました。昨日は23度ぐらい、今日これ日曜日は24度、明日は27度で、今週はそれなりの温度で推移しますとありますんで、まあ新潟方面あちらの方はいわゆる太平洋側ですから、いわゆるフェーン現象というのがたまにあってね。
日本海側でしょ。
あ、うん、日本海側でしょ。
太平洋側って今言ってよ。
嘘。
え、どこなんだ。新潟なんだっしょ、うん。いや太平洋は接してないと思うんですけど。
日本海側ってもういいや。日本海側ですので、フェーン現象というのが起こって、たまに富山なんかでもね、急に36度とかさ、あったりしますんでね。はい。
でも昨日寒かったよね。
確かに。
私、やっと半袖の T シャツとか出して、やっと衣替えしたんですよ。で、衣替えしたから半袖着なきゃと思って、半袖着て出てったら、まあ夜超寒いし、もうスーパー行ったらもう凍えるかと思って大失敗でしたよ。うん、
この前、タクシー運転手という映画を見てきました。子供の頃の知識でおぼろげにしている公衆事件の話です。その前にも韓国からの通信という、本も読んだことがあって、冬のソナタブームとかが来るまでは、韓国というのは怖いところと思っていましたね、まあ、とはいえドラマを見てもなんか格差すごいですね。それはさておき面白かったです。韓国映画ってテンポとかいいですね。日本の映画ってテンポがダメなのが多いですよね。韓国は国を挙げてメディア産業を育成したっていうドキュメンタリーを見たことがあります。ネタバレになるので内容は書きませんが、主演のソン・ガンホも良かったです。あまりいろいろなところでやっていないみたいですが、おすすめです。ではまたメールしますというふうにいただきました。レオナさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。韓国映画タクシー運転手現在公開中ですけども、メールにもある通りあまり、上映関数少ないようですし、封切りが4月の21日ですから、もう間もなく公開が終わるのかなという感じかもしれません。話の内容はこれもメールにありました通り、韓国の、悲劇であります公衆事件、1980年5月に行った、ね、まあ、勃発というか、起こったこの公衆事件が元になるんですけれども、そこに訪れる海外メディアのドイツの記者、この方をですね、まあ、ひょんなことで、拾って公衆までこう届けるよっていうタクシーの運転手、まあ、これがソン・ガンホさん、このソン・ガンホさんが、まあ、その 何気なく長距離のね、あのこうお客さん拾えたからよかったみたいなことで最初はこう甲州まで向かうんですけども、まあ、その甲州に向かって、着いた頃にはこの事件が勃発して、そこで、まあ、このドイツ人記者との友好関係も含めて、どうなっていくというそんな映画だというふうに、ことですけども、あけみさん、ソン・ガンホさんというのはどんな俳優さんですか？はい、
日本で言ったら、どうだろう。まあ、渡辺謙みたいなもん？
なるほど、なるほど。
まあ、映画界の、もう大御所？ですね。
まあ、あの、パッと見は、まあ、いいおっさん、人のいいおっさん。で、まあ、私も、ぼんやりですけども、イメージとしては、結構、3枚目かもできる人だったり。
何でもできるんじゃない？ね、
結構、オールマイティに、あの人だ。日本の俳優さんで言うと
誰？
西田敏行さん。
あそことはちょっと違うんじゃない？
というか、まあ、ああいうすごいシリアスなこともできるし、コア表もできるじゃないですか、この人って。あ、はあ、でなおかつ、まあ、言ったもうどこに街の中の3枚目もできるし、はい、まあ、ちょっと年は別ですけど伊藤史郎さんとかさ、いわゆるその3枚目が、あの2枚目って2枚目しかできないじゃないですか。
それは顔が2枚目やね、2枚目しかできんねん、うん、
で君がこの前チラッと言ってた見たがってた今公開中の
焼肉ドラゴン、
あ、じゃない、
何
帰ってきた人でしたっけ、何でしたっけ、舘ひろしさんがやってる、
なんか見たいって言った、
うん、終わった人、
う
ん、ほ
う、
いわゆる定年を迎えてその後の人生っていう風でやるんですけども、あの映画はもう舘さんがやった時点で失敗だと思うんですよ。
あ、顔がいいから、
うん、結局舘さんがどんな風に3枚目をやって、どんな風にね、それでこう惨めなしょぼくれた中年というかさ、初老の老人をやったところで舘さんは舘さんじゃないですか。
まあ、そりゃそうやん、
ね、だからどこまでそういうのを見せつけられても、あれは俺は失敗、もうキャスティングが失敗だと思ってるんだよね、あの映画は。まあ、見てないから あんまり不用意なことは言えませんけれども、まあ、そういう意味ではこのソン・ガンホさんというのはとても韓国さんの俳優さんの中でも割とこんだけ柔らかい俳優さんって珍しいっちゃ珍しいかような気がするんですけど
ね。あ、ナトのイメージは柔らかいんだね。
だからいろんなことこうなん取り混ぜてできる人
というかね、申し訳ないけどこの人映画俳優だから私あんまり見たことないんですけど。
あ、本当。
発揮し言わせてもらって、はい、ドラマあんまり出ないから、
はい、あとはユー・ヘジンさん、リュ・ジョン・ヨルさんということですが、あくみさんはご存知で？
あんまり聞かない、ね、だから映画俳優ってさ、映画にしか出ないから、うん、あんまり分かんないのよね、ドラマにあんまり出ないのよね、うん、
ここで出てきます甲州事件というのも、まあ、韓国史上最悪の悲劇というような書き方になってますけれども、まあ、私も詳しくは、ね、語るほど全然知識ないので、まあ、あれですけども、
あれよ、民主化を戦う、民主化希望する人たちと政府との戦いで死者も出てるので、うんうん、まあ、近代になってからの悲惨な事件といったら、まあ、うん、なんていうの、一つの同じ国の中で、あの国民同士が戦ったわけだから、
うん、
そうだね、うん、それはまあ悲劇は悲劇だよね。
まあ、デモが、学生デモが起こって、はい、まあ、当時 その体制に対してうんぬみたいなことだということで理解はしてるんですけども、1980
年ってまだ軍事政権ですからね、韓国はね、うん、
ちょっと、ね、メールにあった通り気になるというか、こうやってあの私ちょっとこの映画ノーマークだったんですけども、なかなか多分劇場で見ることは難しいかと思いますけども、あの DVD 等でなったらちょっと見てみたいなと思っておりますけども、
ね、そのドイツ人記者っていうのとの絡みがどんな風かちょっと見たいよね、うん、その公衆事件ってドラマでも映画でも何回もやっぱりいろんな、うん、あのパターンであの作られてるけれども、 その外国人記者が入ってっていう、うん、そういうコンセプトはなかったような気がするから、う
ん、これはあのウィキペディアによると本当らしいですね。ドイツ人記者が入って、まあ、それから割と世界中にこれが発信されたっていうのは、あの、本当は、あの、事実らしいですけどもね。はい、
あ、だってさ、まだまだ軍事政権下だから情報だって統制されてるわけでしょ、うん、で冬のそなたブームが来るまでは韓国は怖いとこって思ってたけど、基本的に韓国は怖いとこですよ、うん、格差激しいし、
はい
はい、この日本の平和ぶけした人から言うとやっぱり相当怖いと思いますよ、うん、
まあ、ただその韓国映画にしても、まあ、ドラマにしてもこの 題材が何度も何度もいろんな角度から取り上げられて作品になってるじゃないですか、はい、うん、まあ、でもそれができるだけ、まあ、韓国もそういう国になったのかなっていうか、やっぱその国知るのって映画、その国の映画を知るってことはその国を知るのに一番手っ取り早いっていうことを言う人もいるんですよ。
まあそうだけど、うん、ほら、あの実はじゃないのに、あの100回言って実話にするようなお国なんで、嘘なのに100回言って本当のようなことを宣伝するような国なので、まあだからその公衆事件だってどの取り方によるかでもあって、
うん、でもだからいろんな角度からのこれを取り扱いとかできるっていうことは柔らかくなってるってこと
だ、ね、まあ、だから一応軍事政権下は終わって民主、一応建前上は民主国家になったけれども、うん、あそこはもう感情と世論で左右される国なので、まあね、
はい、
あの話半分ぐらいでやっぱ見た方がいいよね。
あとは、まあ、韓国映画は、まあ、総じてテンポがいいですねという印象を持ってるという、
まあ、やっぱりほら、国内のパイがちっちゃいじゃない、うん、人口5000万人弱しかいないし、ね、GDP だって日本から言ったらずいぶんちっちゃいじゃない、うん、でやっぱり日本は1億人いたから別にそんな輸出とかね今まで必死にやらなくても国内の内需で食べてきたけど、まあ、国がちっちゃくて人口がちっちゃい分そうやってソフト産業で売り込むっていうのは、まあ、国の政策だったからね、うん、
あとは、まあ、前も言ったようにそのドラマでもさ、うん、こう2日続けてやるぐらいの、
はい、
次早く見せろみたいな、そうそうそう、そういう国民性もちょっとあったりもして、うん、はい、やっぱテンポ感がない映画っていうのは飽きられたりとか、
そうだね、
こうね、話が長くなりがちだけども、日本映画って割とこの手のさ、まあ、事実に基づいたような割と近代史の映画とかっていうとちょっと締めっぽいというか、はい、締めっとするというか、
映画作ってる人たちがみんなそういう人たちなんじゃないの、
うん、まあ、監督にもよるんでしょうけれどもね、そういったその、まあ、テンポ感というところではじらされるというかね、そういうのもなきにしもあらずかなというところで、まあ、レオナさんちょっと見てその辺がちょっと新鮮に感じたという
か、ね、まあ、でもさ、その格差、ドラマとか見ると格差がすごいって書かれてるじゃない、うんうん、いや私も本当にアパレル勤めてた時にやっぱり日本の生地高いからとかって韓国で生地買おうとかって言って韓国に初めて出張行って生地屋さん回って、でその後終わってからミョンドンとかプラプラしてたらね、やっぱりあの国って本当になんかもう十何年前の話だよね、
もう20年近く前ですよ。
20年も前か、うん、そんなに私年食ったか、
そういうことなんですよ。
え、20年も経った、
アラフィフですよ我々。
ちょっと今
いつまでも40歳だと思ってるでしょ。
うん、
フィフですよ、フィフ。
え？いやいや、まだなってない。まだなってないんですけど、なんか、私が本当にびっくりしたのは、ミョンドンの繁華街でバーってみんなが歩いてる中で、あの、足が不自由な方は、車椅子じゃなくって、胸の下に板、ベニヤ板引いて、それにキャスターつけたやつに寝そべって、とか寝そべってっていうことだから、足が多分なかったんだよね。うん、で、手で、こうやって道路を、あの、自分で履きながら、うん、あの移動してる姿を見て、でそんなに気にしへんねんって誰も、うん、車椅子もないんかいと思って、なんていう過酷な国なのとかって思ってね、その現実をびっくりしたのと、あと会社倒産させると社長は逮捕されるっていうのにびっくりして、うん、ほっほーと思って、それはあの取引先屋さん、取引先の人とうどん食べてる時に、いや会社潰れると逮捕されるんですよとか、あ、そうなんやって、別に日本会社潰したって逮捕されへんけどと思って、あ、やっぱ国が違うんやなとか思ったんだけど、やっぱりね、格差のひどさっていうのはね、日本はある程度中流意識があって、そんなにやっぱなかったじゃんね、うん、国の政策で地方交付金で地方に税金投入したから多少あったとしても、そんな車椅子を支給されないほどひどい格差はなかったじゃない、
うん、
そう思うとやっぱりね、びっくりしましたよ本当に、うん、今でもあの国障害者に冷たいけどね、うん、っていうぐらいやっぱり私たちの感覚では想像もつかないぐらいの格差がひどい、
はい、
だって今の時代だってさ、レンタン、やっぱりさ寒いじゃん北の方だからね、炭とかレンタンで暖房を取ってるのを見るとやっぱりね、なんかバラックみたいなところに住んでる人もいるのを見るとね、
まあでもそれは別にあの国に限った話
だ。いやそうだけどさ、日本で今時バラックってそんなないでしょ、うん、ある？そりゃさ、繋がってさ、6畳1間しかないような繋がったような賃貸はさ、さすがにあるけれども、あそこまでの格差を感じるようなものってそうあるか？っていうかやっぱ金持ちが金持ちの財閥がひどいってか差が激しいから余計だよね。日本はさ、お金持ちでもそんなにひけらかす人少ないじゃんね。
まあね。
でもあっちはやっぱ財閥 っていうのは相当あの財閥意識というかね、金持ち意識が強いから、やっぱひどいんだろうね。で、やっぱりその庶民がドラマとかで財閥と戦うのを作るんだよね。でも財閥に嫁入りするのか、嫁入りしていびられるとか、そういうの多いよね。
このタクシー運転手を今ちょっと公式サイトの方をざっと斜め読みしましたけれども、公開は先ほど言った4月から公開をしてるんですけれども、順次公開ということですね。全国の労働省は割と7月に入ってからとか6月の後半からとか、まあ、ただそれにしてもいわゆるミニシアター系のところの名前がずらずらと載ってますので、いわゆる東宝シネマズとか、
ん？岐阜シネックスある
よ。うん、だから、いわゆるその、単館
系とかね、
うん。うん。そういうところで、それも、割と1週間、2週間みたいな、そんな感じの興行のところが多いですから、はい、もし気になる方、ちょっと自分の地元の情報を見てみて、またこれから見られるというところが大半のようですので、はい、見てみてはいかがでしょうか。ね。はい。そんなことで、レオナさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。新潟はあれですよね、新潟の知事選がね、
ああそうですよね、
なかなか凄まじいバトルでね、うん、まあいろいろとみんなルールも守らずに好き勝手にやってる人が多いなと思って見てましたけど、はい、まあとりあえず保守当選で良かったですね。
まあ良かったというかね、
いやだってさ、まあ、中国がさ、すごい大きな土地買って総領事館作ろうとしてるんだよ。中国の植民地になるよ、そんなんできたらって本当に思ってるんですけど、
はい、
はい、
では、YouTube の方、チャットの方は、あ、さっきの、メッシの、てかアルゼンチンの話。
はい。
アルゼンチンはめちゃくちゃ上手なんで、あれでも相手次第では圧勝してしまうんですよ。ただ、アイスランドはメッシに対して最低3人で囲んでて、どんなシューターに対しても前に立つことを、やめませんでした。シュートブロックが多かったでしょ？他にはアイスランドの10番の献身的なプレーは感動しました。弱者のサッカーというのを徹底した戦術勝ちですね、ということですね。
そうそう。だからそれをワールドカップでできるっていうのは私すごいと思うんやて。うんうん、だって本当にびっくりした。ワールドカップに出てくるチームがこの戦術なのって最初思って、うん、で、それを徹底的にやりきるってすごいよね。うん、それに感動しました。弱者のサッカーってね、やろうと思ってね、やりきれるもんじゃないですよ。うん、みんなプライドあるから。
だからあれを割と日本人の大勢の人が飯だって言って、見て、多分結構かなり見てたと思うんですよ。
見てた。
で、それを見てて、アイスランドすげえなっていうふうに思った日本人の方、まあ、うん、サッカーのその、興味があまりない人たちも含めてね、
いや、メッシをやりたいことをやらせなかったってすごいよね
っていう風にちょっと見てると思うんですけど、うん、でそれを踏まえての日本代表があのコロンビアに対してどう立ち向かうかっていうところが、
自分たちのサッカーでしょ。バッカみたいに自分たちのサッカーやるんでしょ。勝ち点取れよって
こういうことをやるんだろうなというのは、あ、まあそれも含めてちょっと楽しみになる試合だったなっていう、うん、
いやだってさ、 J2 だって勝ち点取るためにあのサッカーはなかなかできないよ、う
ん、だから日本代表がブラ、うん、あのコロンビアに対して、まあ、あれぐらいの、まあ、いわゆるドン引きというか、かなりこう、ね、組織的に守るサッカーっていうのが徹底してできたんであれば、それはそれで評価高いと思うんです
よ。いや、やって勝ち点取ったら私素晴らしいと思うよ、うん、だって勝ち点取らないと次いけないんだからっていうのがあって、やっぱりね、何でも弱者のサッカーでも徹底的にやりきったら、やっぱそれは勝ちにつながるんやて、いつかは、
はい。
と思ってね、やっぱりその、すごいもうチームを挙げて、もう徹底してみんなでね、こうしようああしようと思って頑張ったんだよね。素晴らしかった。
ということでございました。では、佐藤さんのメールご紹介しましょう。はい、ヒデさん、あけみさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
岡山は天気いいですよ。岡山の佐藤です。メールを書いている今は16日、日曜日のお昼。さて我らがファジアーノ。リーグ戦第19節。FC 岐阜さんとうちはともに本日の日曜日、ホームで18時、午後6時のキックオフですね。まだ余裕でのんびりしています。これお昼でしたね。岐阜は町田戦、ファジアーノは横浜戦。これまた対するのはお互いに関東勢なんですよね。順位もみんな8位以内だし、熾烈な戦いがになりますよ、きっと。ちなみに、うちのともこさんはというと、てんてんてん。そう、その通り。がっつりと、絶好調の岐阜さんの応援に、今日は長良川へ行っています。
へぇー、すごいね。
なっちゃんをはじめ我々は、我らがホームシースターで、カズを迎え撃ちます。 リトラジ生収録の頃にはどんなことになってるんでしょうか。天気も良さそうだし、思いっきり楽しんでいきます。頑張れファジアの俺たちがついてる。それでは今日はこの辺で、また来週といただいておりました。サトシさん、毎週メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、メールにあった通り、この2試合だけが今日の日曜日の試合となりました。 J2 この土曜日日曜日での試合だったんですけども、今言いました FC 岐阜対町田ゼルビア、そしてファジアの岡山対横浜 FC、 この2試合が同時刻午後6時からのキックオフで、FC 岐阜はホーム長良川、ファジアのはホームシースターということで、佐藤さんもシースターの応援、私も FC 岐阜を見てきたということなんですけども、結果から申し上げますと、ファジアーノは0対0、スコアレスドローということで、引き分け。そして FC リフは、4連勝、そしてチーム初の5連勝がかかっていたんですけども、なかなか勝ち続けるというのは難しいというのが体現された、そんな内容だったと思います。0対1、この1点というのも、オウンゴールによる1点ということで、FC リフは5連勝になるということで、負けてしまったという、そんな内容だったんですけども、ね、明美さん。
はい。
はい。
それはいつかは負けるよ。それは勝負ですから。
ともこさんが来てらっしゃったそうです。
残念やね。
でもね、あの、武田選手ね、やっぱりね、うん、随所に、こう、ベテランらしさというのが、うん、いや、垣間見れましたよ。
今日何人入ったの？
はい。じゃあ、私見てきた話を、じゃあ、進めていきましょうか。はい、冒頭にもお話ししましたけれども、6時からのキックオフだったんですが、試合が、あ、電池がなくなった。試合が始まって、前半終了後に、現地に着きました。後半からの観戦となりました。後半からですと500円という金額で入れますけれども、今日はなんだかワールドカップのことで。
そうそう、ワールドカップイベントで、あの、ホームのゴール裏とバックが前売り500円だったんですよ。で、当日券1000円でしょ？
当日券1000
円。で、前売り500円買ったの？
買ってない。で、当日券。いけるかどうか分かんなかったから。
あ、当日券1000円買ったの？
はい。だから後半から見れるというね、うん、ハーフタイムチケットというのがあるんで。
今日あった？
ありましたよ。
あ、よかったね。
で、あの、メインスタンドは1000円。
あ、はいはい。
で、バックスタンドは500円。で、まあ、
ハーフタイムで？
ハーフタイムで。
メイン1000円も取るの？
そうそうそう。
45分で？うん、あ、そう。
別にいいじゃないですか。で、後半から、まあ、バックスタンドの方で見ました。観客数なんですけども、
はい、
本日、長良川陸上競技場は、はい、7783人、なんかそれぐらいでした。
まあまあね。
うん。あの、でも、結構思った以上に入ってる感じがありましたね。
本当。
うん。
あれなんじゃね、もうちゃんと観客数もさ、水増しするとまたペナルティーもらうから、もうきっちり出すようにしたんじゃない？
いや、まあ、前からきっちり出すんでしょうけど。
集計方法とか変えたんじゃない？
うん、でもあの、あ、ほんで7000なんだってぐらい結構入ってましたけどね。
本当。
はい。まあ、当然4連勝してるチームですし、あとは、その、立役者であります、古橋という選手がいるんですけども、彼が、5試合連続のね、
はい、
得点をしておりまして、今日得点を決めて6試合となりますと、J2 では記録タイに並ぶということで、そんな、今日勝って、なおかつ古橋が点を入れると、2つの記録がっていうね、そんな注目の試合でしたので、随分と大勢の方が来てたんですけども、スタジアムで試合、試合を観戦するのは本当に半年ぶりぐらいになるんだよね、結局ね。
そうだね。
半年以上だよね。
うん。
はい。ですから、まずね、冒頭行って、あの、見てたんですけども、もう、あ、こんなにスタジアムで見るってのは頭使うっけと思ってね。あの、フル動員で、すべてこう、テレビっていうのはやっぱり切り取りじゃないですか。
あ、切り取り。
うん。だからそのシーンだけ見てればいいですし、当然テレビに映ってないところっていうのは見えてないですから、わかんないですけども、スタジアムっていうのは全てが俯瞰できますし、自分がフォーカスしたいところにフォーカスできるわけですから、そういうことを見てると、あの、うん、疲れる、見るのは。ってのがまず、ちょっと第一印象。頭使うなって感じで。はい。それと思ったのは、町田の方が FC 岐阜のこの、 戦術の仕方に対してかなりこう研究しているというか、まあ、対策している という、
はいはい、
相馬監督ですよね、町田ね、本当に球際は厳しいですし早いチェックもあって、前半ねさっきねちょっとテレビ見てたんですけども、後半は前半以上に、やりたいことをやらせてもらってない感じ。シュートなんかも後半に限っては、2、3本しか打ててないんじゃないかな。町田はそれに対してかなり危ないシュートも含めて、うん、いいシュートたくさん打ってましたんで、かなりこう押し込まれる展開ではありました。ただそんな中後半でも今言った古橋、一発抜け出して完全に裏を取って、あこれは来たかっていうところもあったんですけども、昨年の古橋同様古橋っていう感じで、大きく外しまして、まあ見せ場はそこと、あとはね久しぶりに田中パウルが途中から投入されたので、はい、その辺でちょっと見せ場もあったんですけども、得点の取られたそのオンゴールのところは、
はい、
町田というチームはこれも一つ特徴なんですけども、セットプレーすごくうまいチームだなっていうのが今回感じたところで、結構セットプレーをコーナーキックたくさん与えてたんですよ。で右から左からコーナーキックでそれも危ないシーンもいくつかあったんですけども、この得点が取られたコーナーキックに関しては、フォワードで中島っていう選手ともう一人フォワードの選手がキッカーが蹴るって時にくるっと後ろ向いてキッカーの方見てなかったの、見てないふりをしたのか、そういう作戦なのか分かんないんですけども、背中を向ける感じになったのね。で、キッカーが蹴った時に、岐阜のディフェンダーが、どういうことみたいな感じで、ちょっと気をつかれたというか、外された感じの雰囲気になったんですよ。で、岐阜の選手が密集してるところにボールが入って、それをクリアしようともがいてる中、なんかポロッと入ったって、そんな感じ、
ね。あ、そうなんだ。うん、まあ、しょうがないね。
まあ、それが作戦だったのかどうかっていうのは、ちょっともう一回スローなりで見てみないとわかんないんですけども、まあ、それにしても、ちょっとね、本当に一瞬の気をつかれた。町田の選手がこう押し込んだとか、妨害したとか、こう外したとか、そういう感じじゃなくって、打つべきそういったストライカーが、なんかね、本当にね、無気力な感じでふるっと振り向いたので、逆にこれはやばいなっていう感じは一瞬したんですけどもね。まあ、そのまま、ドローということで、ドローじゃない、1点取られての試合でございました。久しぶりにスタジアムに行ってますと、帰り際、大勢の、ね、観客と一緒にそぞろ歩いて帰ってくるわけですけども、そこで、みんなが口々にいろんなことを言ってるのを、こう聞くともなく口に聞いてるのが結構楽しくって、少年と父親の会話では、町田が一番今まで見た中で強かったよねっていう話をしてましたね。
そうなの、うん、
まあ、松本なんかよりも強いよね、町田が、とか、そんなこと
言ってました
ね。
へぇ、
あとは、やっぱりその古橋なりパウロなりに対してもうちょっとやってくんないとみたいなことも言ってたりとか、あとは盛大に外す、まあ、安倍ちゃんあたりとかもね、ちょっとパスミス多いよねとかね、ただね、やっぱりその4連勝してるっていうのがあって、負けたには負けたんですけども、その悲壮感がないというか、帰り際の、
まあ、いつかは負けるよねっていうのは、まあ、どっかでは思ってるからね。うん、
我々ほら、いつも見に行くと16位、17位とかさ、はいはい、そういうところで見て負けてると、こう、道の流れの、すでが、もうなんかみんなすごい悲壮感で歩いてるじゃないですか。そうそうそう、
あ、また今年も残留争いで、やばいよなっていう、どんよりした雰囲気ね。
今週1週間もまたこのまんま、こんな気持ち引きずるんだ、ぐらいの感じで歩いていくんですけど、割とみんな、こう、明るい感じで。
試合内容は見てて楽しかったの？
見
応えあった。
うまくはなってる感じはするんですけども、でもそれ以上にやっぱ町田の選手が本当にうまかったですし、試合終了後なんかは町田の選手3、4人もうバタバタとグラウンドに倒れてるぐらい、すごいハードワークで、うん、あのチームが上にいるっていう意味がすごくよくわかる。まあ町田本位ってばっかりではあるんですけども、でも岐阜の、早い、切り替えに対しても町田もそれに負けず劣らずって感じで、とても試合内容としては面白かったですけどね。はい、 ファジアールの方ちょっと試合全く見てないので何とも言えませんけれども、0-0ということで、
今日あれやね、カズさんは来たんやけど出えへんかったよね。
あ、本当に、
うん、松井大輔とかおるんやね。去年からおったっけ。
もういますよ、ずっと。
あ、でもなかなかすごいね、イバにレアンドロ・ドミンゲスにね、名前がすごいよね、はい、というかさ、外人4人出れるの。
一人は
アジア枠ってこと。あ、ペさんはアジア枠ってことか、
はい、
なるほど。
世の中はワールドカップで随分と賑わっておりますけれども、身近にあるサッカーというところでは、今言った J2 そして J3、JFL などなどね、そういった身近でもサッカーたくさん行われてますからね、テレビでの観戦ももちろんいいですし、世界の、ね、一流プレイヤーのプレーもとても素晴らしいのは、ね、我々も見てて面白いですけども、実際の現場で夜風に、今日あたりね、ナイターでしたから、夜風に当たりながら、風を感じながら、こう、周りの歓声とか、ジャッジとか、いろんなことを聞きながら見てる、そんなのも結構楽しかったりもしますんでね。はい、どうぞ皆さんも、機会があれば、サッカー観戦、出かけてみてはいかがでしょうか。そんなことで、サトシさんメール、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。ということで、今週も、いろいろとお話ししてまいりました、メールいただいて皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、1時間と15分もう随分のいいお時間ですけども、
はい、
何か言いたいことあれば。
いや、特には、はい、
特に、
はい、
今週はまあそんなところですか。
今週ですか、
はい、
じゃあちょっと今週感動したこと一つ言いましょうか。
どうぞ。
そんなに喋ってほしいんであれば、
まあ、なんかあれば。
いや、あのね、久しぶりにですね、画像のレイアウトアプリとかを立ち上げてみたんですよ、
うん、
とっても久しぶりに。アプリとかさ、なんかダウンロードするときにやっぱ最初から有料のアプリなんかダウンロードしないじゃない、
うん、
基本的に無料を使うじゃない、
うん、
で、無料アプリ使ってても広告が出てきてもわざわざ広告とかクリックしないじゃない、普通はね、
はい、
あのとても興味があればするけど、しなかったら普通なかなか広告出ててもスルーするよね、
うん、
それがさ、その私がお気に入りで使ってるアプリがね、あ、なかなかすごいことをやっとるなと思ったんだけど、うん、こんな広告があるんかいと思ったんだけどね、うん、レイアウトがね、
はい、
いろいろ写真をこうやって何枚か組み合わせできるんだけど、はいはい、そのレイアウトのパターンで人気のあるやつとか、うん、私が好きでよく使ってるやつはね、うん、そのレイアウトをクリックするには広告の動画を再生しないと、もう、はいはい、そのレイアウトが使えないようになってるの、はいはい、うわぁ、こんな広告作ったんかいと思ってね、うん、それに感動したんですけど、うん、別に私はお金払うわけじゃないからいいし、あの、アプリ制作者の人にお金が入るんだったら、別にその制作にだってお金かかっとるんやで、うん、別にいいよ、私は1円も払わずに使えるんやでいいんだけど、うん、そのね、広告をね、再生しないとアプリ使えないって、広告会社考えたよね。
うん、ですから、まあ、アプリで常に上位に来るのがその広告除去アプリ、はい、
そんなあるの。
はい、
いやでもさ、別にそこまでしようとは思わないんだけど、
というのが割と常に1、2、
そんな広告除去アプリってアプリの中に出てくる広告を除去できるの。
はい、
そのどんな広告のタイプのも除去できるの。
まあ、全部が全部じゃないとは思いますけど、うん、私も使ってないとあれですけども、あの、結構有料でトップに載ってたりしますよ。
本当、
はい、
でもさ、その広告は、広告っていうのは広告主とかさ、その広告を出す側がこういう広告作りましたってやるから、そのアプリの制作者がそんな動画再生用の広告を使ってるわけじゃないじゃない、
うん、
だからまあそういうのを広告として提案して開発されたんだとは思うんだけれども、いや、 やっぱりさ、アプリ開発だってお金かかるし、アプリダウンロードしてくれたってみんな無料でしか使わないし、で、月の課金とかって言われててさ、そんな画像のレイアウトごときでさ、月いくらも払いたくないじゃんね、
うん、
って思うと、まあマネタイズするためにはなかなか苦労するんだなと思ったんだけど、うん、でもさすがにその動画を再生しないとそのレイアウトを使えないっていう、だから他にもあるのよ、タダで使えるやつ、はい、でもそれがいいの、わ、
うん、
かるわかる、それがいいからもうしょうがないから広告再生するけどねって思ったんだけどね、
うん、
今週一番びっくりしたことはこれですわ、
はい、
すげえこの広告と思って。あとね、 医療広告がいろいろ規制が入ったのは知ってますか？
ああ、みたいですね。
これはね、ちょっと病気とかで、なんか真剣に悩んでる人とかは、うん、本当に気をつけないかんのですけど、あったじゃん。なんか、DNA だったっけ？嘘んこ適当サイトでめちゃめちゃ作ってあったやつ。
DMM ですかね。
DMM、違う違う違う。どこだったっけ？
あ、まあまあ、ありますね。
まとめサイトとかでも、適当な変、はいはい、しょうもない、はい、嘘んこ基地みたいな書いてあったやつ、あったじゃない、うん、あれが発端なんだけど、やっぱりその医療の口コミとか、そういうことに関しての広告が相当規制されて、もう出せなくなってるの、広告の出稿自体が。うん、なので、本当に自分の体調が悪いとか、病気かなとかっていう時に、自分で情報をとりあえず探そうっていう方も、そういう怪しげな広告にはもう惑わされない。もう一応広告は出せなくなったんだけれども、体験談とかね、はい、口コミとかね、うん、だけどそれでもみんな広告収入欲しさにそれをくぐっていろんな、ね、出し方するわけじゃない、うん、なのでね、ちょっといろいろと皆さんも最低限 の情報収集をして対策を取られるといいと思いますよ、うんうん。
まあ、話がぐるっと戻るんですけども、先ほどの成人の、ね、18歳っていうところでの消費者のいわゆる、はい教育っていうことを、ね、強化するべきだって話をしたんですけども、それと合わせていわゆるネットリテラシーとか、はい、ネットの備えてのことっていうのも、まあ、ある程度ねその教育現場でこう具体例を示して、こういうのってさ、ほら性教育とかと似ててさ、具体例を示さずにさ、なんとなくぼんやりで話をしたりするじゃないですか。
あ、まあ、でもさ、これは情報の収集の仕方っていうことで、私たちの時代は勉強することはなかったわけじゃない、うん、こういうものがなかったから、うん、でも今はやっぱり体系的に勉強させなきゃいけないし、うん、親もある程度教育させなきゃいけないよね、うん、教えてあげないと、
うん、でどんどんその手を変え品を変えになってきてるから、根本というか本質の見極めとっていうところに立ち戻れば、それほどそれに引っかかることはないと思うんだけども、表面だけをうっすらで、これが来たらこれみたいな対処療法みたいなことだけを勉強しても、うん、なかなか難しいと思うので、
一回痛い目に遭うと慎重になるけどね、
うん、未だに普通のラジオなんか聞いててもこういうハガキが来たんですけどどうしましょうとか、そういうお悩み相談みたいなのがあるったりするんですよ。
ね、ツイッターでね、フォローしてるんだけど、最近さ楽天とかの楽天市場の買い物しましたっていうか、注文受け付けましたみたいな、嫌がらせメールとか、楽天クレジットカードで決済しましたみたいな、もうすごいね、うん、嫌がらせメールがいっぱい来て、それって、怪しいなと思ったら、そこの本当のサイト、そこの怪しいメールは一切触らずに、自分で確認すれば今こんなんで回ってますっていうのもあるんだけど、ツイッターでね、よくね、今こういうおかしいメールがいっぱい出てますとかね、これ来てるから注意してくださいみたいなね、どっかのアカウントがあったんやて、
うん、
ちゃんと国がやっとるやつ、うん、そういうのねフォローすることいいですよ。
そうそう、
あ、うちも来た来たみたいな、
そういうのとか、あとは各キャリアなんかでも、
はい、
そういった迷惑メールをアドレスを教えてくれると潰してくれるっていうところあるのでね。
もうさ、私のパソコンの方さ、迷惑メールバーってくるさ、もう消しても消しても意味ないからさ、もうなんともならんのやけど、私のアドレスどこで流出するのとか思って悔しいよね。
うん、とあとそれとさっきの本質ってところに立ち戻ると、結局一般市民からお金を取ろうと思ったら先にお金は発生するものなんですよ。後からくださいっていうような、そんなものはありえないわけですよ、ネットの世界は。
どういうこと？
つまりよくあるのは、あなたこのエロ動画見ましたよね、だからこれだけ請求させてくださいっていうようなのが大半なんですけど、そんなサービスは世の中にありえないわけなんですよ。
お金払ってたらエロ動画見せるわっていうね。
ですからそこに立ち戻れば、ね、後からお金請求するっていうこと自体がもうありえないという。
でもさ、私みたいに楽天とかでしょっちゅう買い物してて、で自動返信メールと同じ書式で、全く同じ書式で実在する店名で金額が、何とか、何この住所とかっていうのが来るとやっぱびっくりするよね。
まあびっくりはするんだけどもね、
いつも買い物してるから、うん、マジみたいな、カードをこんだけ使用しましたとかって言うとさ、これとかってやってみると、 アドレスの宛先がすごい10個ぐらい書いてあって、うん、一斉に発送してるんだなとか思うんだけど、うん、
まあ、今言ったその、まあ、動画も含めて、まあ、商品もそうですけども、先に決済してからでしか世の中ってのは荷物とか物は手に入らないというのが大原則なんで、
そりゃそうや、
はい、まあ、そこを考えれば、うん、まあ、恐るに足りない話であるとは思うんですけどもね、はい、そんなことで気になった話としては、
新手の広告、
はい、
別にいいですよ、アプリ制作者の方にお金が入ればね、バンバン作ってもらいたいので、うん、でもここまで強制的な広告はモラルとしてどうなのっていうのがちょっと引っかかったっていうお話です。
はい、長くなりました。リトルラジオ551回、本日は冒頭は私一人で始めましたけどもね、後半というか途中から明美さん入ってもらいました。
はい、
はい、いつも通り、1時間少々ということになりました。長くなっております。今週はこの辺で、また来週お話ね、一緒に遊んでください。では今週もお会いしましたのは私ヒデと
ゲイミでした。
ではまた来週です。皆様おやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。